いやもう次の世代が早すぎますよ
何の話ですか？
オープン AI が GPT-5 についての案内が出始めましたね。
はい、
世の中的にはまだ GPT-4 がスペック高くていかにしてそこに追いつくのかっていう、追いつけてるやつはすげえ、もしくは GPT-4 ギリギリ届かないくらいのモデルでもすげえみたいに言われてる競合他社に対して今年の夏には5出しますと言ってるオープン AI が怖くてしょうがないですね
5さんは何が良くなるんですか？これ
まだ全部非公開です。
ああなるほど、出しますというだけか。うん、うん、
そう。まあ GPT-3.5 から4もかなり劇的なアップデートで、3.5 でできないことが4ではできるっていう、もう明確な差が感じられるほどの性能向上で、いろんなベンチマークでもやっぱり4に対しては高いスコアで、 3.5 はこれくらいっていうので、まあ圧倒的な差があるのはもう見えていて、で日本でも最近だと NEC とか NTT とかいろんなところが、新たな AI モデルを作れるようになりましたよって言ってニュースになったりしてると思いますが、結構対抗馬として示しているのが GPT-3.5 を超えることができましたみたいな、そんな感じのニュースが多くてですね、まあ GPT-4 に近づけてるのはそれこそ GAFAM とかがやってるレベルの大手のところがなんとか近づいたよとか、あとはイーロン・マスクさんのグロックとか、まあ、ちょっとあれはあの盛られすぎな発表でありますけれども、まあ、が GPT-4 に追いつくかもみたいな感じで言われているくらいの状態で、なかなか GPT-4 レベルの性能のモデル作るの大変だねっていう状況でしたが、
うん、
GPT-5 が出ちゃうとまたみんなにとっての目標レベルが一段階上がって、 GPT-3.5 レベルのものがようやくできましたと言ってたところはどうやってそれのコスト回収をするのかがまた頭痛くなる感じがしますね
コスト回収の話をしたりすると頭が痛くなるレベルじゃない気もしますけど
まあ、必要な投資だったと言って、まあ、もう投資回収はできないものという割り切りがいるんだと思いますが、一般的な企業でそういう割り切りってどういうふうに立てつけるんでしょうね
どうなんでしょうね。まあそこでついてくる会社だけが残るのかもしれないですけど、
そうですね、
うん、
はい。ということで、まあ今年もますます AI 熱は活発化していきそうですっていう枕でした。
はい
はい。というところで1点目、同じく AI モデルの話です。アップル、高度な言語理解を持つ新型 AI モデル MM1 を発表ということで、アスキーさんの記事です。アップルの研究チームは3月14日画像とテキストを理解し処理する能力を持つマルチモーダル大規模言語モデル MM1 を発表した。今のところ論文のみの公開で一般公開の時期は明かされていない。ベンチマークでは、GPT-4 をしのぐ性能と謳われていて、複数のパラメータサイズを備える MM1 は10億以上の画像および30兆語以上のテキスト、 GitHub のコード例などの多様なデータセットを用い、教師なし学習と教師あり学習を組み合わせる独自の方法で学習され、多様なタスクに対して高い精度を示すという。各種ベンチマークの結果によると、30億および70億パラメータのモデルはそれぞれのモデルサイズにおいて過去最高を記録。特に画像理解、画像内のテキスト情報、科学知識、マルチモーダル、数学などのベンチマークで強力なパフォーマンスを示している。また両モデルは MOE という複数の専門家モデルを組み合わせ効率的に処理ができるアーキテクチャモデルも試されており、いずれも通常のモデルよりも優れた性能を発揮している。さらに300億パラメータモデルでは画像理解ベンチマークにおいて Google の Gemini Pro や Gemini Ultra、 そして OpenAI の GPT-4V に勝るスコアを示しているということで、今年度かな、どっかで Apple もそろそろ AI のことやり始めてるっぽいですという話は何回かしたかなと思います。大きなところだと アップルが目指していた自動運転の話が、まあ、撤退して AI によるんじゃないかみたいな話を一時期したかなと思いますが、まあ、その成果の一つとして論文ベースで出てきましたよという紹介です。なので、まあ、いよいよもってガーファームは皆さんこぞって AI のモデル作成に着手した状態っていう形ですね。で、まあ、こういった AI モデルを作るのは大規模投資ができる人だけというような、まあ、分かりやすい指標があるので、まあ、ガーファムのメイン市場はやはりこのモデルで競争していくという姿なんだろうなというのが思うところなのと、まあ、名前が結構面白くて、あのインテルとかと一線を画して素晴らしい性能を発揮した M1 チップの名前と非常に似たような名前をしているので、まあ今後 M1 チップ周辺のロジックとして載せられる AI 用のチップにそのまま MM1 が動かせるモデルが入ってますよとか、まあ、そんな感じの文脈で語られると非常にシリーズラインナップ感もある名前になってるのかなというふうに受け止めてます。はい
はい、なんでしょうね。なんかまあアップルらしいというか、これ画像認識ができますよっていうモデルっていう話ですかね、これ。
そうですね。あの、うん、OpenAI が言ってた GPT-4V っていうのがテキスト入力だけじゃなくて、あの画面のスクリーンショットとかを貼ったりとか、そういった画像の入力と一緒にテキストで聞けるというマルチモーダルをサポートしていて、画像の中身がどういうものであるのかっていう解析情報とユーザーの入力を組み合わせて AI からの回答を引き出せるというものですね、うん、で今回の MM1 というのはそれができるモデルですよということになってます。まあ、今から後発で作るんだとしたらそういうマルチモーダルモデル以外は正直言って市場性がない状態になりつつあるので、まあそういったマルチモーダルモデルを作ること自体は必然かなといったところになってます。
はい、いやまあどっちかっていうと、うん、そのチャット系をアップルが作る意義があんまないというか、
うんうん、そうだね、
うん、iPhone とかに載せるんだったらまあ画像認識かなという気はするので、まあ、そういう意味では、うん、やたらめったらやってるわけじゃなくって、その自社の、うん、サービスに適用できるところに注力してきたのかなという気がしていますね、うん、
そうですね。で、まあ今スマホユーザーでよくあるスクリーンショットを撮ったり写真を撮ったりっていったところの動線の先に、まあ、これが何かっていうのを聞いたりとか、あとは自分で手書きに書いたホワイトボードに書いた構成図をなんか綺麗にしてもらうだったり、ここから考えられることは何かって聞いたりとか、まあ、そんな形で、仕事上でもプライベートな生活の中でも画像入力とテキストの組み合わせの入力というのは非常にインパクトのあるインターフェースになるはずなので、まあ、そこの精度を上げられましたよと。で、まあ、個人的に面白いなと思うのは、あのデータセットの中に単なる公開情報だけじゃなくて技術的な確からしさのデータセットをちゃんと明示していることかなと思ってまして、科学知識の観点で言うと結構間違った情報も入りがちで、単純にバカすかデータだけ食わせるとあの変なことを言いがちっていうのがあって、まあ、ジェミニとかはそういう毛色も強いところがあったりしたんですが、まあ、Apple が出すモデルとしてはそういうことをかなり意識したのか、まあ、正答率の高い結果になってるっていうのが、まあ、Apple らしいポイントかなとは思いますね。
うん、まあそこら辺は Apple さん気にするでしょうねという感じなので、まあそういう意味で、これが他と差別化すれれば市場性もあるでしょうし、
うんうん、
いいんじゃないかなとは思いますね。はい。まあ、あとそのアップル製品との組み合わせという意味で言うなら、その AR ゴーグルでとの組み合わせがいいかなと思っているので、そういう意味でも何かサービスを出してくれるとまた面白いのかなと思ってます。 AR 元年って言いつつシリスボビーになってるように見える AR 界をもう一度こっちの マルチモーダル、AI、大規模言語モデルなどでなんか盛り上がると面白いかなという気がしています。
そうですね、ビジョンプロは出ましたけどかなり瞬間風速だったなという感覚があって、販売開始してから約1ヶ月でほぼ耳にしなくなってしまったというかそういう状況なので、まあもう一頑張りいるかなっていう感じですよね、
って感じですね。
と個人的にアップルさんに期待するところとしては、まあ今の AI モデル大体そうなんですけど、結局テキストで返されてもその返ってきたテキストの解釈が人間任せなので、本来 やりたいことにつながってないんですよね。その AI がテキストと画像の中、まあ、リンゴ何個ありますかと聞いた時に、そのリンゴの数を分配して人にあげたいのか追加で買いたいのか、そもそも値段を計算してほしいのかとか、まあなんか本来やってほしい仕事が先にあると思うんですけど、まあ、そういったアクションまでつなげられるようなそういう実装を仕込んできて、本来 AI のあるべきあのアプリケーションの裏にいてユーザーからはあまり意識しないという意味での実装っていうところで、アップルさんとしてのキラーアプリ、 iOS の中ではここが一番キラーな使いどころなんだっていったところでの組み込みっていうのがいつリリースされるのかっていうのが一番楽しみですかね。
まあでもなんかかなり高度なのでどういう実装になるか全然想像がつかない気もしますけどね、言わんとすることは分かりますけど、って感じはしますけどね、
まあシンプルなところとかだったらあれですよね、カメラで撮ってなんかピンボケしてる可能性のあるものを検出して別のモードをサジェストしたりとかがまずシンプルに考えられそうなユースケースですけど、
別のモードっていうと、
夜景モードとかなんかその写真撮影時のモードだったりとか写し方角度みたいなのだったりっていう提案をその iOS に搭載してるバージョンとカメラアプリの使用書のマニュアルから引っ張ってきて、これだったらもっといい撮影ができるかもっていう提案をしてくれるところまでやるとか、それくらいまでいかないとちょっとあんまりまあ他と一緒だねってなっちゃいそうっていう、
まあそうね、まあわかるけど、いや、なんだろうね、
それでももう一つキラー感なんか、
いや、なんだろうな、なんだろうな、果たしてそれは本当にお客さんが満足度が高まるかなっていうのはかなり難しい気がしていて
確かに
あの前でも話したけど、そのなんだろう、あ、ええやんって思う得ればいいけど、なんかあのうるさいなみたいな思った時に、
そうですね、
そのうるさいなが3回続いたらもうええわってホールから、うるさいなって思われんことが大事みたいな話をしたような気がしていて、アプリケーションってそうなりやすいんじゃないかなと思っていて、
そうだね、むやみな通知は増えそうですよね、単純に仕込んじゃうと
うるさいなって思うし、なんだろう、IME ですら日本語変換ですらうるさいなって思うことが多いのに、なんかそのやることなすことに対して提案されてもうざがられそうな気がするんですよねと思ってて、それよりはどちらかっていうとやっぱり人間主導でトリガーを引いてもらった時に、いかにいい提案をちゃんとするか、じゃないかなと思う、
なるほどね、
まあそれは対話型でもいいし先に出してもいいし、なんだろうな、そういう意味で言うんであれば、あのなんだスチールカメラを撮った時に、 うまく取れませんとなった時に一回 AI に見せて、じゃあ何が原因だと思うって言った時に、まあ説明書を出すだけじゃなくて、これこれこれがダメなんで画角がダメですとか、カメラレンズ変えた方がいいですと言われるとか、まあ、
はいはいはい、
そういう提案をしてくれるならわかるけど、なんか勝手にポップするのは違うんじゃないのかなって思ってしまうな。
だからユーザーがそれくらいのなんかプロフェッショナルモードになりたいっていうモチベーションがあった時に初めて意味があるって感じかね。そのカメラアプリの端々まで使いこなしてよりいい体験をしたいって思うレベル、
まあ、
パッと撮れればいいやくらいの人で提案されても困ると思うんで、
そう困ると思うので、そこはその AI の力の見せ所かなと思ってて、AI の力の見せ所っていうのはだからその使ってる人の、パーソナルデータを無限にすっとおいて、
はいはい、
その人がどういうことに興味があるのか、
で
高いカメラごっついカメラを買ってるんだとそういうプロフェッショナルな選択提案をするし、まあ分かんない人だったら何だろうな、あのカメラモードこれがいいと思いますみたいな回答をするぐらいとか、そういうまあ人に合った回答をできるっていうのが強みにした方がいいんじゃないのかなと思っていて、そうなった時にアップルはスマートフォンも持ってるし、だからビジョンプロを使ってれば、なんだろ、その人のワークというか所作が分かるので、まあそういう情報をすれば、なんだろうな、他とは違う、やっぱ強いねっていうものができるんじゃないかなと思っていますという感じかな。
パーソナライズ特化みたいな感じですかね。あの個人の特性に合わせた使いどころをより加速させるような、
そうじゃないかなと思っていて、結局なんかマスというか中央値ではないんだけど、なんだろう、とりあえずこれでいいわはチャットにチャットというかオープン AI に持ってかれてるから、
はいはいはい、
それとはより先を行く必要があると思ってたらパーソナライズかなという気がするんだけど、アップルの強みとしては、
アップルの強み、まあでもジョブズさんじゃなくなってるから今更言ってもかもしれんけど、アップル的には俺の考える最適な体験はこれだからこれに従えじゃないの、アップルさんの強み、
だからそれがパーソナライズじゃないかなと思ったんだけど、
ああなるほど、
パーソナルな体験ができる、
なるほどね、そうね、まあかなりあの人の身近にいるところのハードウェアはいろいろ持ってるから、まあ、そういったところを紐付けてやっていってもらいたいのは間違いないですね。
はい、まあそんな感じですかね。
という、はい、アップルさんも参入してきましたよという話でした。
はい。
はい。で、私の方最後ですけど、オムニバースクラウド。の API 対応が始まりましたよということで、モノイストさんの記事です。 NVIDIA は2024年3月18日米国サンノゼで開催中のユーザーイベント GTC2024 の基調講演において 3D デザインコラボレーションリアルタイムシミュレーション基盤 NVIDIA Omniverse のクラウドサービス NVIDIA Omniverse クラウドで製造業向けをはじめとするさまざまなツールの連携が容易になる API 群NVIDIA Omniverse Cloud APIs を発表した。ANSYS、Cadence Design Systems、Desert Systems、Hexagon、Microsoft、Rockwell、Siemens、Trimble といった有力ツールベンダーがパートナーとして参画することを表明している。デジタルツインのプラットフォームを目指す Omniverse において 3D データの標準フォーマットになっているのがUSD ユニバーサルシーンデスクリプション だ。現在はオープンソース化されたことによりオープン USD となっている。オムニバースやオムニバースクラウドはこのオープン USD 形式の 3D データについて NVIDIA のレイトレーシング対応のグラフィック技術である RTX などを用いて高精細かつリアルタイムに表示できることを最大の特徴としている。今回発表したオムニバースクラウド APIs はオムニバースクラウド上にあるオープン USD 形式のデータを連携対象のツール上で利用可能にする API 群となる。これまでのオムニバースやオムニバースクラウドはオープン USD を経由して他のツールで作成した 3D データをオムニバースやオムニバースクラウド上で表示することが主な用途だったが、オムニバースクラウド APIs によって高精細かつリアルタイムな 3D 表示ができるオムニバースクラウドの特徴をそのまま連携対象ツール上に持ち込めることになる。ユーザーが自身の環境で構築しているデジタルツイン空間内にオムニバースの技術を簡単に持ち込めることを意味している。オムニバースクラウド APIs が提供する API は5つある。 RTX によるレイトレーシング対応のレンダリングを表示可能にする USD レンダー、オープン USD データの変更や操作を行うための USD ライト、 3D データを動的に利用するためのシーンやシナリオを管理する USD クエリー、オープン USD データの変更を追跡し反映する USD ノーティファイ、オムニバースクラウドを経由してでユーザーやツール間をつないでのコラボレーションを可能にするオムニバースチャンネルだ。 GTC2024 の展示会場ではパートナーと参画するキャデンスとシーメンスの事例が紹介された。キャデンスはカーボンニュートラル対応が強く求められているデータセンターの構築向けに同社のデジタルツインソリューションであるリアリティデジタルツインプラットフォームを提案している。リアリティデジタルツインプラットフォームとオムニバースクラウド APIs の組み合わせによってデータセンターの構築の設計とシミュレーションのワークフローを30倍に高速化できるようになったとする。シーメンスは統合デジタルプラットフォームシーメンスエクセラレーターとオムニバースの融合を進めるなど NVIDIA との関係性が深いパートナー企業だ。オムニバースクラウド APIs についてはクラウドベース PLM であるチームセンター X を皮切りに導入を進めているところだ。オムニバースクラウド APIs を用いたチームセンター X の事例としては HD ヒュンダイが開発している700万点以上の部品からなるタンカーの 3D データをレイトレーシングに基づく高精細な表示を自在に行ったり、天然ガスの注入やスクリューの動作における流体シミュレーションをスター CCM プラスで実行できたりすることを示した。なお、オムニバースクラウド APIs の提供はマイクロソフトクラウドの Azure 上で展開されているオムニバースクラウドから先行する形で2024年後半を予定しているということで、以前1回か2回くらいだけ紹介したオムニバースのアップデートの話です。まあ、オムニバース自体は先ほど話した通り、まあ、デジタルツインを目指してシミュレーションできますよということで一躍話題になった環境でユニティっぽいインターフェースを持った、まあ、3D 空間を操作できる環境ですと。でそこにいろんなものを仕込めるんですけれども、まあ新たなインターフェースってことで学習コストも比較的高くですね、またそこで使っていろいろするにしても既存の資産をどうやって取り込むんだとか、実際リアルに現場に存在するデータをどうやって反映させるんだってところで、インターフェースがなくて、まあ物としては面白いけど、まあちょっとこれを使い倒すには、まだ時期尚早かなというのが肌感としてあった中で、今回 APIs ということでそれに対するインターフェースが提供された形になっています。これによって実際の現場のデータっていうのを Azure クラウド上に上げて紐付けてオムニバースに取り込むこともできますし、もともと持ってたデータ群っていうのを一回スナップショット的に取り出してオムニバースに流し込むってこともできますし、まあ、Unity など他のツールで、構築したものを取り込むといったことも可能になってくるので、まあ、非常に、双方向性のある環境として運用できるようになってきましたと。で、今回、これをわざわざ紹介したのはですね、個人的には Azure 上で展開されているっていうところがミソかなと思っています。まあ、このオムニバース自体は 3D 空間をシミュレーションするようなサービスなので非常に GPU パフォーマンスを必要とする環境になっていますと。でそういった大規模環境、学習環境でいうと今までだと、Google や AWS の方が正直言って強かったっていったところがあるんですが、NVIDIA と Microsoft の提携がうまくいっているのか、Azure 上でこの NVIDIA のオムニバースクラウドが提供されているということは、必然的に周辺環境も Azure に寄せていった方が効率的にシームレスに連携しやすくなるといった側面があるので、AWS や Google といったクラウドプラットフォームよりもさらにこういった側面でも Azure が一歩抜きんでる可能性があるなと思っての紹介になります。はい
はい、ちょっと業界が出ましたねという感じがありますけどケーデンスとダストシステムズね、はい、
ああごめんなさい、
うん、なんですけど、いやメーカー名がそうそうたりすぎてビビってますねというところがまずあるんですけど、
はい、
うん、アンシスっていうのが、有限要素法のキャドじゃねえや、なんだシミュレーターの最大手で、うん、ケーデンスが半導体設計の最大手、ダストシステムが、ソリッドワークスとか買収したところね、
うん、ああなるほど、
でヘキサゴン計測器メーカーって感じなんで、アメリカの最大手企業が全集合してる感じなんですけど
なるほど、うん、
そんな感じで NVIDIA に募ったみたいな感じなんですよね、うん、でまあそこがみんなこのオムニバスを使えるようにしましたと言ってるんで、うん、世界の裏側でなんか聞いたことない企業が牛耳ってますねという感じになるんですけども、
はい、はい、
まあ確かにこういう実装されてしまうとまあみんな使うわなという感じがしていて、うん
うんうん、
結局そのまあ CAD やら、うん、CAM やらをなんだろうな導入してるメーカーはまあ山ほどいるわけですよね。で使いにくいなって言ってたのが、ね、まあそのインフラとして入ってますって言われるとまあじゃあ使ってみようかということになって、
うん、
でまあそれがさっき最後の方で言ってたそういうタンカーの部品、タンカーのデータを全読み込みしてその部品を動かすみたいなね、
うんうん、
流体シミュレーションまでできるとか、ちょっとわけわかんないこと言い過ぎてるんですけど、
うん
う
ん、
そういうことができるってなるともうなんだろうな、社会インフラですわという感じなので、うん、かなり化けましたねという感じですね、これは印象として、うん、
そのまあ、そういった業界というよりは、まあ、私は近いところが IoT 関係なんで、うん、そういう側面でしか見れてないんですけど、そのシミュレーターとして、まあ、既存の各社のサービスもちろんあるし、流体解析に強いシミュレーション環境みたいなのもあると思うんですけど、
はい、
やっぱりそのそれだけを扱えるみたいな空間を毎回毎回個別に設計してなんとか用意しきるというよりは、その開発の経緯とかでできてくるような資産を全部取り込んでそこからスタートできるっていうこのシミュレーション環境のインフラの方が良さそうっていう捉え方で合ってます？
まあまあまあそんな感じですかね。いや、うん、まあ言ってしまうと、なので今まで使ってたツールでそのまま使えるって言った方が多分感覚としては正しいかな。
なるほどね、
うん、で、かつ今までなんて言うんだろうな、そのシミュレーターで動かす上でやっぱそのシミュレーターごとのなんて言うんだろうな、動作環境の制約の問題でうまく動かすために、うん、うまいことちょっとここ調整したりとか、うん、まあ要素数減らしたりとかみたいなことをまあするのが普通だったと思うんですけど、うん、
うんうんうん、
まあもしくはハードウェアで分回すかみたいな、
そうだね、
うん、だと思うんですけど、まあ NVIDIA だとそういうことしなくても設計データそのまま持ってくればいいよ、しかも別ツールで使ったものをそのまま別ツールに突っ込んでもまあ対応できますよと、
うん、ああそうか、そういう使い方すればいいのか、ハブにしちゃえばいいのか、
うん、別会社での別ツールで作ったこのデータ解析したいんですけど、流体解析したいんですけどって言ったら、オムニバス形式で書き出してください、出しました、はいはいはい、入れました、ポン付けで動きました、はい結果です、おしまいってできますっていう話だと思うので、
うん、なるほどね。
まあ実際そこまで綺麗に動くかどうかは結構いろいろあると思うんだけど
もちろんもちろん、
うん、それはメーカーごとのねあれとかあるとは思うんですけど、うん、まあ全く別のデータなので、そっちの出した書き出したデータを見ながらもう一回一から作り直すみたいなことをしなくて済む、うん
うんうん、
とかいう時点でだいぶありがたいので、
うんうんうんうん、
いやまあ強力ですねという感じですね、はい、
はいはいはい。的には IoT 関係の視点から言うと、その現場のデータを上げる、そこからデータ解析いろいろした方がいいよねっていう話はもちろんあって、まあ、そういう業界が進んでたんですけど、
うん、
やっぱりそのデータって上がっただけでは意味がないっていうことに対する解がなかなか出てこないのがずっと続いてて、
うん
うん、データに間違いなく価値あるし、データを整理すると価値が見つけられるんだけど、
うん、
どこまで行ってもデータという形を人間が頑張って解釈しないと価値に見えてこないっていうところが続いていて、そのフィードバックする先を現場にしちゃうと、ネットワークとかいろんな技術制約があって現場にフィードバックするのがいまいちだしってことで、その上がったデータが宙に浮いてて、なんかポテンシャルは感じるんだけど価値に変換しきれないっていうのがあるんですよね、
うん、
で今回オムニバスのこのインターフェースあれば、とりあえずここのオムニバス環境に、突っ込めるようにしとけばいいんじゃねって言って突っ込むだけ突っ込んだったら、その開発チームが参考にするのか、さっき言ったシミュレーションとか、まあ、デジタルツインの、上でのシミュレーションでいいと思うんですけど、そういったチームが参考にするとかができるので、なんか IoT チームとしては今までなんかデータベースとか次の人が使うのにまたデータサイエンティスト、デジタルエンジニアがいるようなインターフェースじゃなくて、とりあえずオムニバスに突っ込むっていうことをしとけば他の人が使える環境にできるっていうだけでものすごくインパクトを感じますね。
うん、まあ突っ込む、まあ突っ込んでおいてそれをその CAD データに復元できるかどうかまた別の話だとは思いますけど、まあでもそうですね、うん、共通化してるのは重要だと思ってて、まあ なんだろう近い話で言うと、例えば基板をケイデンスで設計しました、うん、で、うん、基板を取り付けたモーターとの一体のハウジングを、まあ、ダストのシステム上でやりました。でそれを強度計算するためにこうなんだろう、めちゃくちゃ負荷かけた時に基板ごと曲がるっていうのをアンシスでやりたいですって言った時に毎回データ変換をしてるわけですよね、現状だと、
うんうん、
それをじゃあオムニバス上でって言ったら、そのままコピって持ってこれるんで、
うん、
めちゃくちゃ便利ですねってなるし、まあそれでダメでしたって言った時に、じゃあこの穴位置をじゃあ5ミリこっちにずらしてくださいっていうのをそのまま、うん、各インフラに各設計部隊に下ろせるっていう、うん、
うんうん、
まあリアルタイム性というか、まあ設計工数の削減という意味でかなり便利なのかなという印象かな、うん、
そうですね。IoT としては上げるデータで今の文脈に近そうなところだけで言うと、うん、センシングしたデータだったりとか、その実際に流れている基板の撮影映像、写真だったりとか、うん、あとはなんか基板とか掴むんだったらそこでかかってるハジトルクみたいな値を突っ込んだりして、うん、実際に想定しているものと実測値でそれに起きるシミュレーションを新たにかけ直すとかいうのが、もともとあったシミュレーション基板がをここの上で作ってくれてるんだったら、じゃあそこのシミュレートしてた入力値っていうのを生のデータに変えたらどう見えるのかみたいなのがすぐできるわけじゃないですか。だからとりあえずオムニバースに突っ込めるっていうインターフェースとデータフローを組んどくだけで価値が生まれるんですよね。
ああ、なるほどね、はいはいはい、オムニバース上で全てを突っ込めれれば、 そこでそういう再現できるじゃんという話で、
あ、そうそうそうそうそう、うん、だから今まで上がったデータとりあえずデータベースに置いとくかだとやっぱりあの化石化していくだけで価値に変換されないんだけどはい、はい、インターフェースとしてオムニバスに入ってくるようになってるよっていうのをこのオムニバスを触れるチームに伝えるだけで次にの価値に即つなげられる可能性を作れるって感じかな、
うん、まあ、だからオムニバス上で1世代前のこれを付け直したらどうなるかみたいな、
あ、そうそうそうそう、
できるだろうし、うん、でまああんまり変わらんで、ね、じゃあ前のやつでよくねみたいな話もできるしみたいな、
そうだね、うん、そうするとあの今まで現場とかでやられた実験器具そこの部分だけを作った試験機の測定値とかを入れるとかも現実的にできるようになってくるでしょうし、
うん、
すごい夢が広がりますよね。
そうですね、確かに。いやーまあ、ね、うん、ちゃんここまでお膳立てされるとなんかちゃんとデジタルツインができそうな気がしてくる
そうデジタルツイン結構夢物語でしたけど、
うん、
これは来てる感じしますよね。
うん、やっぱなんだろうな、やってるだけあって勘どころが分かってるなという感じもするな。
なんで今までずっと AI の話はしてきましたけど、ちょっと今年度じゃないが来年度あたり真面目にオムニバス勉強しないといけないかもなっていう気は若干してますね
まあ面白そうやけどな、うん、
うん、
まあまあま、まずなんだろう、現場の人にオムニバス形式で書き出してうまくいくやつをデータを作ってもらわんといかんかもしらんけどな、うん、
そうね
書き出してみたら
データ消そうしてます
とかありそう、うん、
うん、インターフェースがやっぱりできることがリッチなんで、その分インターフェースもリッチになってて、
うん、
怒涛のようなメニューに圧倒されてちょっとしょんぼりしちゃいましたけど超えていかないといけない、
うん、まあなんか次元の違うなんか CAD とかから共通化させると多分そういうことになるんだろうねって気はするので、うん、
そうね、
うん、はい、
はい、という紹介でした。
はい、次、私の方からキヤノンさんのプレスです。超小型人工衛星 CSAT-1E の、主光学系カメラでの初撮影に成功しました2024年2月17日に H3 ロケット試験機2号機により軌道高度 670km 太陽同期軌道に投入された CSAT-1E の主光学系カメラから撮影したファーストフライト画像、ラスベガスの街並みを公開します。合計 40cm 望遠鏡と約4500万画素の高い解像性能を誇ったキヤノン製デジタル一眼レフ EOS R5 を組み合わせた主光学系から24年3月10日の午後2時12分48秒にラスベガス中心街の撮影を試みました。国際観光都市として有名なラスベガスはカジノホテルやエンターテインメント、スポーツイベントなどの設備が多くあり、画像中心には、高速軌道ラスベガスフリーウェイと数々の名だたるホテルが映し出されています。今回のファーストフライト画像からも道路を走行する車や駐車場に停車している車を確認することができ、スタジアムの屋根に書かれた文字を読み取ることができますと。高解像度の画像情報は道路の混雑状況を把握、都市地域整備時などに活用される地理空間情報収集や防災活動への貢献など社会の安心安全への寄与が期待されています。 CSAT-1E は引き続き軌道上において実証実験を行いながら高解像度画像の取得を目指しますということで、プレスリリースでまあ画像が貼ってて、まあ綺麗ですねという感じで、むしろちょっと小さすぎるんで拡大して見てもらった方がいいレベルなんですけども、まあ、言う通りあの車とか、スタジアムの天井に書いてある文字とかが、まあ、頑張ってというかまあ判別できるレベル、うん、の画像になってるんで、EOS R5 持ってる方はこれをポン付けした画像で軌道上からこんなもんが撮れますよといういい参考になるんじゃないでしょうかというと面倒の紹介です
それは何参考にしてどうしたらいいの参考にしておお俺もじゃあ 地上650キロくらいのところまで行ってみるかってなるかな。
このくらい取れるなと。まあこれ集光学系がやばすぎるという感じなんで、まあ手持ちのレンズだと無理だと思いますけど。はい、
いやーそれにしても綺麗に撮れてますね。確かに、うん、あのホームページに掲載されてるやつズームインもさせてくれないから、
そう別で開いてアドレスで
撮って、そうだねした方がいい。うおーすごい撮れてるちゃんと、
うん、あこれでもアドレスのやつも小さいな、うん、ちょっと小さくされてますけど4500万画素もないけど、うん、
あ確かにハーフとかになってる、
うん、まあ、それでも全然綺麗なので民間でポン付けでもこのくらい撮れますよという話。
う、
ね、
全然あの素人で分かってないんですけど、それが意味するところっていうのはその今後、地上観測する上では、はい、もう単純にあの民生品レベルをガンガン上げて数で重ね合わせて保管していけば十分地上の衛星映像くらいでは観測できるようになるので、そこがなんか国とかがやらなきゃいけないメイン事業ではなくなりつつあるよねっていう話になってくるんですか。そういうわけでもない。
まあ半分そうかなという感じがしていて、まあちょっとあ私の適当な考えですけど、うん、あの、はい、なんで民間がまあポンポン打ち上げられるようになった時に、めちゃくちゃ高いカメラを使わなくてもこういう有用なデータが取れるということがまあ分かるという話なので、うん、そうあのスターリンクみたいにいっぱい上げて常にうん、日本上空を観測できる状態にしておけばめちゃくちゃ早い頻度で、うんまあ、情報が取れるわけですよね、うん
うん、
であればそのリアルタイムの例えばその道路交通情報だったりをこれから取得するとか、
はいはいはいうん、
もできますし、まあ、災害が起きた時に火事が起こった鎮火した次こっちは大丈夫かみたいなのがリアルタイムで分かるとかね、うん
うんうん
で避難経路をリアルタイムで形成できるとかいうことになれれば、民間レベルでもそういう活動に貢献できるし、まあうん、それを国がやるという重要性もやっぱ高いよねという話になるので、ね、
確かに確かに、うん、そうか
まあ民間事業に委託するかもしれへんけど国としてやる意義も十分にあると思うね。
うんなるほどね。うんうんうん、そうかだからすごく宇宙から地上を見るということがどんどん当たり前になっていくけれども、その当たり前を、維持する意義は国にも民間にも両方あるから、まあ、どっちがやってもいいよねって感じか。
うん、そうだね、はいはい、例えば、はい、そうだね、野外大きい野外イベントとかの人の流れとかも、
うんうん、
まあ連続で撮影できるんだったらそっちでやった方が分かりやすいだろうしみたいなのは民間でやった方が、まあまあ、まあ民間事業やなという感じはするだろうしね。
そうだね、
うん、
なるほどね、まあ、災害とかあの見えてない一般にはすぐには分かってない山奥での崖崩れとかそういうのにもね気づけるようになったりとか、なんかいろんな国としての意義は全然ありそうだし、うん、はい、いいと思います、いいと思いますっていう感想しか出ないのがあれですけど、は
い、という感じなんで、まあそうですね、まあこれ引き続きバシャバシャ撮っていくと思うんでいいと思いますという感じです、うんうん、はい、次ちょっと待ってください、 URL が開いてなかった。ああ
じゃあ1点だけ、
はい、
なんかここまでこのそのカメラレベルで撮れるんだったらなんか今後上がっていくいろんな衛星にせっかくだしカメラつけといてよみたいな衛星に抱き合わせてもらいやすいとかってあったりするんですか。そんな小さくないのかこれ。
うーん、
なんか結構小さかったような気はしてて、
カメラはその本当に手持ちサイズですけど、
あ、このデータを送信する機能がやっぱでかいか、
そこがでかいのと光学系がやっぱ結構気をつけないといけないとか、ブレちゃったらダメだしとか、
結構扱いやっぱ丁寧に いるのか、ま
あ、はい、あと光学系が民生品ってことはそれあの宇宙空間で凍りつかないようにとかいろいろ外側で対応してるはずなので、
なるほど、
そういうことを考えると結局システムでかくなると思うんですよね、
うん、うんうん、了解です了解です、
はい
はい、まああのカメラが民生化する世界の先ってあのスマートフォンにカメラがついてるようにいろんな機器にカメラが当たり前のように搭載されてる世界っていうのが想像できたなと思って、そこに対するギャップを知りたかっただけです。
ああ、ただあのレベルの問題であって、
うんうん、
なんていうのかな、あのここまで高解像度でなくていいんでサブで載せるとかは、まあ、普通にやってんじゃないのかなと思うので、そういう意味ではもう載ってるんじゃないのかなと思います。はい、
そうですね、なんかまあもちろんカメラ専用のものをいっぱいあげるでもいいんだけど、どうせならいろんなところに搭載させてもらって複合的に結果的にあの密度が上がってる状態にした方が人類的にはいいよなって思っただけです。
うん、うん、まあそうですね、うん、
はい
はい、
次行ってください、大丈夫です。
はい、次です。ソレさんの記事です。三菱電機先進レーダー衛星第14号を公開、2024年度打ち上げ予定というタイトルの記事になります。三菱電機は24年3月11日先進レーダー衛星第14号を報道関係者に公開しました。第14号は2014年5月に打ち上げられた、陸域観測技術衛星2号、第12号の後継機となる宇宙航空研究開発機構の地球観測衛星ですという感じで、結構長いんでちょっと解説まで話させてもらいますけど、第14号には昼夜や天候問わずに地上を観測できる L バンド合成海溝レーダーが第12号に引き続き搭載されており、第12号と同じ高度 628km の太陽同期巡回機軌道から地球の観測を行いますと。衛星の質量は第14号の約 2.1 トンから第14号では約3トンに増加し、後述する L バンド SAR の能力向上に伴って太陽電池の発電電力は約 5300W から 7000W に向上しています。第14号、三菱電機によると第14号に搭載される L バンド SAR、パルサー3の空間改造空間分解能は第12号のパルサー2と同じ3メートルですが、新たにビームフォーミング技術を採用したことで観測幅は第12号の 50km に対して第14号では2から4倍に拡大されました。言い換えると第14号では第12号と比べて最大で4倍広いエリアを同じ分解度で一度に観測することができる、もしくは同じ広さのエリアを同じ分解能でも最短4分の1の期間で観測できることになりますと。24年1月1日に発生した能登半島地震や公開日のちょうど13年前に発生した東北地方太平洋沖地震のような広域にわたる大規模な災害が発生したとき、第14号であれば地殻変動や土砂災害などが発生した地域のデータを一度の観測でより取得できるようになるわけですと。地震や噴火によって大地がどのように変化したかは災害が発生する前に取得したデータと比較することで明らかになりますが、第14号ではそのような平時のデータも高い頻度で取得更新できるようになります。JAXA によると高分解濃度、分解濃3メートルモードでは日本の観測頻度は第12号の年4回から第14号では年20回に増加します。平時の観測データがより高頻度で取得されれば進行しつつある地質活動を早期に発見することにもなりますし、温室効果ガス排出に影響を及ぼす森林伐採や河川管理施設、港湾施設などインフラの老朽化に伴う変異といった文化活動に由来する変化も従来と比べ把握しやすくなりますと。一方、取得される観測データの大容量化に合わせて衛星側のデータ蓄積容量は第12号の約 128GB から第14号では約 1TB に増強されました。地上へ伝送される観測データも大容量化することから直接データ伝送系で使用する電波の周波数は X 帯から K 帯に変更されており、 伝送レートも第1、2号の約 800Mbps から第1、4号では約 3.6Gbps に高速化されています。さらに第1、4号では第1、3号と同様にレーザー光を用いた低軌道衛星用光ターミナルオルクトが搭載されています。この機器は JAXA が開発を進めている光衛星間通信システム、ルカスで使用されるもので、ルーカスかな、使用されるもので、静止衛星上の光データ中継衛星との間で衛星間通信の運用実証が行われる予定ですということが書かれています。はい。で、まあ、さっき言ってた半分アンサーにもなってるような感じがするんですけど、まあ、センサーとかを増やして、性能が良くなることで、まあ、頻度も上がりますし性能も上がると。で、まあ、言ってて、データも結構莫大になるのでそれで対応する、いろいろな装備もついてますよというお話でした。はい。
オルクトとかって前一回話が上がってた、あのデータ転送だけやってくれる中間衛星で地上局との通信に特化したやつでしたっけ？
うん、だったと思いますね、これは。はい。
うんうんうん、いいですね。まあちょっとね、H3 ロケットの試作機2号がこの前無事成功したので、まあ乗ってればなみたいな気持ちには確かになりますけど
、はい、
まあまあしゃあないですね。
まあしゃあないですし、まああのよ、次打ち上げるよ、3号機はこいつが乗る予定です。はい。
うんうん、いいですね。
まあ、楽しみですね。いいですねという感じですけど、今度こそ成功してほしいですねという話で、はい。
そうね。
そうですね。1号機 H3 試験機1号機がこいつの前身、前身ではないな、別軌道を持った第1、3号が乗ってて、それが、失敗してしまったので第1、3号機能が持ってる、赤外線で、画像を撮るという機能は第1、4号くん持ってないので、
うん
うん、まあもったいないことしたなという感じですけど。
そうですね。なんかレーダーのところだけ聞くと第1、3号でもなんかありませんでしたっけこれ。
第1、3号は、はい、赤外線特化で、こいつは可視光特化。
ああ、そういうことですか。検出能力、
検出能力というかバンド、帯域が違うのです
ってことですね。はい、はいはいはい。
なのでこっちの方が、そのなんだろうな、コンクリが崩れたとかはすごい多分分かりやすい、うん
うんうん、
ですけど、夜間に、火事が起こって、火事が起こってるのが見えるか夜間の観測とかは第一三号の方が優秀だったはずというところですね。
はいはいはい、うん、なるほどね。まあでもこれは本当に打ち上がるもう楽しみに待つ以外できることがないですね。
できることないですね。はい。まあ第一二号くんもかなりかなり頑張ってくれてるんで、そろそろあのメインを切り替えたいですねという感じですね。はい。
うんうんうん。はい。もう単純に非常に楽しみとしか思わないですね。うん、あの最近本当に地震も増えてて、こういうインフラが整う重要性がますます上がってると思うので、はい、ぜひ頑張って打ち上げ成功してもらいたいところですね。
はい、という感じですと。
はい、
はい、私の方最後、ロボスタさんの記事です。 JR 東日本の駅に初出店、無人店舗のファミリーマートが青梅線、羽村駅っていいのかな、これちょっとごめんなさい読み方がわからないに、3月22日オープン、無人決済システムはタッチトゥーゴーと開発というタイトルの、記事です。羽村市ですね。はい、うん、羽村駅いいです。株式会社ファミリーマートは、株式会社タッチ&ゴーが開発した無人決済システムを導入した店舗を、JR 青梅線羽村駅にファミリーマート羽村駅 S 店として24年3月22日にオープンする。取扱い品目は約350種ということです。ファミリーマート羽村駅 S 店は、無人駅で次世代のお買い物体験を可能にするほか、通常の有人レジ店舗に比べ時間節約ニーズの高い朝や 移動の合間など短時間で買い物ができるようになり、鉄道を利用する顧客のニーズに対応、利便性の向上が期待できるとしていますと。仕組みは天井に設置されたカメラの情報から入力したて来店客と手に取った商品をリアルタイムに認識する。出口の手前に設置された決済端末のディスプレイに購入金、商品と合計金額が自動で表示され、ファミペイを含むバーコード決済、小付け電子マネー、クレジット、現金で支払いが可能となっていて、スピーディーに買い物ができるとされていますと、いう感じです。で、まあ、なんでしょうね、こういう形式のやつは、それこそ3年前というか5年ぐらい前だったかな、ぐらいから、あってなかなか広がらんなという中で、まあこの度 JR 東日本さんが導入するということなので、まあちょっと期待大ですねと思いますけど、なんで青梅線につけたという感じもしますけどはい、というところで紹介です。はい、
そうですね、なんか駅以外のところは比較的導入されてしばらく運用が続いているイメージありますけど、駅は実証実験ですぐ撤収しているイメージがありますね。
うん、まあその結果としてこの駅がいいのかなってなったのかもしれへんけどな。
うん、確かにあの実証実験でやるときはあの宣伝目的もあったのか、結構人通りの多いところがターゲットでしたね。
うん、ターゲットでやってたと思います。はい、
今回はまあ比較的田舎の方というか東京都の中でも端っこの方ですよね。
そうですね、うん、なのでそこまでなんかこう山手線のどこどこ駅みたいなほど、人通りは多くないところに置いているんで、どちらかというとやはりなんでしょうね、まあプレスではその短時間で買い物ができることが利点とか言ってますけど、まあ、実態としてはやっぱ、そのレジ打ちの人の削減、っていうのが大きいのかなという目で見ています。はい、
そうですね。
まあでも、
あの駅の店舗って繁忙時間とそうでない時間の差が激しいですよね。
はい
朝の通勤時間の2時間と、まあ逆に朝ばっかりか、帰ってきてからも多少あるかもしれんけど、まあ夜は比較的ばらけててっていう、その朝の2時間には2人体制とかしないと回らないくらい忙しいけど、それ以外の時間は1人でも暇みたいな、そういうなんか極端なニーズの差があるとかになると、無人店舗の方がやっぱり優位性高いんですかね。
まあコンビニにいくらでもやることがあるから、そこはなんとかなると思いますけど、そもそもその、バイトを1人しか確保できないとか、まあそっちじゃないかなという気はするけど、
確保できる最低限の人は人で品出しとか、
そうあの店の裏側の仕事をやってもらって、レジ打ちなんて客ができるんやったら客がやってくれという感じ。
はいはいはい、防犯カメラとかもある程度見とかないといけないですかね。
こういうまあそれもありますしね。はい、まあ、ね、そうですね。でファミリーマートなので、ユニクロみたいに、まあ、全ての商品にタグをつけた方が本来会計のシステムとしては楽なんでしょうけど、ファミリーマートなんで商品共通化させたらそういうわけにもいかんでしょうし、というところでのこのカメラ認識なのかなという気はしますけどね。
はいはいはい、そうですね。まあ自分でバーコードピッピッてしなくていいところはマシだとは思いますけど、まあ、この方式だとあれか、客密度が高すぎると機能しないのかもしれないですね。
まあ逆にそれはありそうですね。はい、っていうのもあるんで、これ実際認識しなかったらどうするんですかね。なんか
もうバーコードリーダー置いてあるから、あのなんか店舗買う点数間違ってたら自分で読み込んでくださいとか書いてあるんじゃない。
ああなのかな。ちょっとそれはインターフェースは触ってみたい気はしますけど。
そのためだけにここまで行くのもなって感
じ、ね、ちょっと大変ですねという感じなんで。
まああれです、ね、この浜村周辺はいい観光ないんですか。
いやまあ、あの観光はできるとは思いますけど、まあ、あのコンビニ行くためだけに行くのはちょっとバカらしいですね。い
や
い
や コンビニメインで、うん、おまけで観光すれば
まあそうですね、うん、それもありかもしれませんけど、
はいはい、まあ、いやでも、はい、なんか記事からしたら36店舗目ってことで地道に広がってそうなんでいいことじゃないですかね。
これはあれじゃないですか、タッチ&ゴーが、この形式の無人店舗を置いたのが36店舞目であって、あ、なるほど、多分、その JR 東日本管轄の敷地内では初めてなんじゃない。
ああ、そうですね、うん、そうですね、はい、駅以外でも無人化していいじゃんここって思うところいっぱいあるんでいいんじゃないですかね。なんかホテルに入ってるやつとか、
まあ、そうですねと思いますけど、まあでも一回触ってみたいな。確かにこれ端末がどっちでいいの、端末が入ってるのかちょっと気になってて、いや、ですね、
都市部に住んでないからその辺のこだわりが分かんないですけど、
いや、あのどちらかっていうと、個人的な、その、セルフレジのこだわりなんだけど、ファミリーマートのセルフレジ、
はいはい
はい、最近解約されてて、やたらポチ数が多くなったっていうのはちょっと心かがみさんには言ったんですけど、はい、あのポイントカードありますかとかのポチ数とか、あと支払いも一度じゃなくって、はいはい、そのなんか2段階押さないと目的の支払い目標にいかなかったりとか、
うん、
昔は良かったのになんで解約したっていうところがあるんで、なんかそのシステムが載っててちょっとイラッとするなと思っただけですはい、個人の感想になります。
それこそここまで行って、ああ、イラッとしたわで帰ってくるのはアホすぎるから。
いや、いい経験。無人店舗まで行ってイラッとしたという経験が得られる。はい、という感じなんで、ね、はい。いや、なんかあのシステムと組み合わせ悪そうだなと思ってたんで、うん、
ああ、
ちょっとどうなってんだろうなと思った次第です。まあ
まあ、
です
ね、はい。では、今日はこんなもんですかね。
はい、そんなもので、じゃあ今日はおしまいとなります。はい、お疲れ様でした。はい、
お疲れさんでした。